さあ、この時間は聞くフリーペーパーということで、お越しいただいております、ハニー FM のフリーペーパー、ハニーの14ページに掲載している家族ラボをお書きいただいております、名城大学人間学部助教の高橋かなえさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久々サンダに戻ってこられたということですね。
はい。はい、戻ってきました。
いつ戻ってこられたんですか？
戻ってきたのは昨日なので、
なるほど。
3月の、はい。はい。13日ですかね、はい。
いつ以来になりますか、サンダは。
このハニーの番組に出させていただくのは、はい、多分半年ぶりくらいなんですけど、はい、その前に1回帰ってきていたので、3、4ヶ月ぶりくらいですかね。
そうですか、はい、じゃあちょっと久々のサンダということで。
そうですね、
はい、はい、いかがですか、サンダ久々に帰ってきて。
まず寒いなっていうのと、
寒いですね。
花粉がすごいなっていう。
花粉もすごい。花粉症ですか、高橋さんも。
花粉症なので、今もこう喋りながら目に涙がじわじわ、
ね、お互い泣きながら今日はね。そう、なんかすごいですね、今年ね、花粉の量。
今年すごいですね。なんかずっとサンダにいるわけじゃないので、あれなんですけど、こう到着してから急に目が痒くなって、
そうです。
花粉がすごいと思って。
山にね、囲まれてますからね。
そうですよね。
名古屋はどうですか、はい、そのあたりは花粉
の量。名古屋は、私が住んでるのも、本当に海に近い方というか、都市部のに住んでるので、
ね、
そんなに花粉を感じることは、
ね、
まだないかな。でも起きた時に鏡を見ると、
う
ん、目が真っ赤にはなってたりとか。
そうですか。
そうですね。具体的な症状には出てないんですけど、
やっぱり飛んでることは飛んでるんですね。
飛んでますね。
名古屋で今ね、名城大学ということですけども、はい、名古屋にお住まいになってもうどれぐらいになるんですか。
もうこれで丸2年が過ぎました。2年ですか。
はい、
そうなんです。
名古屋の生活2年。
2年、賃貸に住んでるので、ちょうど更新料を払ったところで、なんか実感しました。2年も住んだんだなと思いながら、
ね、
また2年住むんだなと思って、更新料
それで更新で、
はい、払いました。
そうなんですね。もうだいぶじゃあ街にも慣れて。
慣れたかな。
慣れてない。
なんか、あまりまだ名古屋の街を満喫はしていなくて、
はいはい、
家と大学を、こう、うん、基本的には往復して。
そうなんですね。あまりじゃあ、こう、街歩きとか、
そうですね。
ちょっとお出かけとかは、あまりできてないんですか？
できてないですね。名古屋がお好きで、旅行に来られている方たちの方が、きっとよく知っているかなっていう。
へ、ね、そうなんですね。と言っても、まあ、名古屋にね、いますから、いくつかこう、行った場所とかあると思うんですけど、なんかこう、はい、気になるところとか、発見したこととかあります？
そうですね。やっぱりこう、名古屋は、こう、徳川家康というか、うん、こう歴史的にも、こう、はい、いろんな戦国武将、特に活躍した、戦国武将と、こう、ゆかりがある地なので、徳川美術館といって、はい、まさにこう、徳川家が、こう、持っていた、いろいろな、
一度行きたいんですよ。
はい、刀とか、
ね、
着物とか、
はい、
展示してあるところがあるんですけど、はい、まあ、そういうところ もちろん私も好きでよく行くんですけど、それだけじゃなくて、うん、意外とこう、和菓子屋さんとか、こう、おそらくそれに関連して、栄えたんだろうなと思うような、
そうですね、
そういった、あるいはあと小物とかも、すごくこう、
うん、
工芸品ですかね、そういったものもすごく、街でよく見かけ。
やっぱり城下町だとね、そういったところがね、はい、ずっと伝統でね、ありますもんね。
はい、なので、そういうの見てると、こう、あ、名古屋ってそういう場所だったんだなっていうのを、こう、改めて思うというか、なんか行くまではそんな風にあんまり思っていなくて、なんか名古屋って
味噌カツの街、
味噌カツみたいな、
手羽先の街みたいな、
はい、ご飯美味しいみたいな、なんかそういうイメージしか持ってなかったんですけど、あ、すごいよくよく考えたらこう歴史的な街だよなと思って、なんかそういうものにこう触れる機会が多いので、そういう時にはちょっとこう楽しいなというか。
じゃあ名古屋城も。
あ、行きました。もう3回くらい行ってます
から。あ、そうなんですか。行ってみたいな、はい。じゃあこれからまあそのまあ歴史スポットはこう抑えつつ、
はい、
まあいろいろこう人気のスポットとかもこれからは開拓していく。
ね、はい、どちらかというとこう若者に人気のカフェとか、
うんうん、
そういうところ
をちょっと。そういう話をこう、ね、
はい、
もう聞きたいなと思ったり。
そうですよね。
はい、皆さんもう若者の部類に入りますからね。
一応ギリギリ。
そこは抑えていただいてね。なんかスイーツとか、
そうですよね、
美味しいこうね、グルメ情報とかも、ちょっと聞いてみたいなと思います。
そうですね。次、 これにもし出ることがあったら、はい、その時
出ますよ、
出ますかね出させてもらえますかね、
はい、その時にはじゃあ、
はい、その時にはちょっと学生にいろいろ教えてもらって、ね、はい、行ってみて
情報、
はい、お話できればと、
まあ、大学でね先生されてますけど、こう高橋さん1日の流れってどんな感じなんですか？
1日の流れ、はい、もう、まあ、朝起きて、
はい、起きて
大体大学に9時とか10時とか。
ご飯はどっちで食べるんですか？家ですか？
ご飯は家で食べてから。
家で食べてから、はい、
まあ、食べると言ってもそんな豪華というか、ちゃんとしたわけではなくて、
普通の朝ご
はん、はい、あのグラノーラを、
グラノーラ、
はい、あのシリアルを食べて、
なるほど、
はい、行くだけなんですけど
、ご飯米粒食べないんですか？
朝食べないんですよ。
あ、そうなんですか。で
最近そのグラノーラシリアルを食べるのもちょっと時間がないかったり、め
ん
どくさいなって思うと、あの、は
い、
家に野菜ジュース、
はい、
あの紙パックの野菜ジュースを、
まあね、
はい、大量に置いてありまして、
はい、してるんですね、
それを朝起きて1本取って、はあ、飲みながらこう窓開けたりとかして、
はあ、
もうそれでお腹いっぱいになっちゃうみたいな、
そうなんですか、
はい、あの、あまり健康的に良くない生活をしてるんですけど
なかなかあれです ね、 ですね、朝ごはんがしっかりじゃあ取れてない
ですかね、
食べた方がいいですよねえ、
はい、まあ、そんな感じでこう、まあ、はい、
家出ます、
家を出て、
はい、
で、まあ、大学について授業があるときは、はい、授業の準備とかをして、うん、そのまま授業に行きますし、あの授業がない日も行って、はい、こう例えば皆さん学生さんの成績の処理とか、
そういうのがあるんですね、
はい、そういうこととか、あと学内の会議とかもあるので、まあ、そういうものの準備とか、あとはこう自分の研究のためにこう本読んだり、
はい、
何かこう文章書いたり、
たり、
はい、とか。
大学には何で行くんですか？
もう近くに住んでるので、はあ、もう歩いて行ってます。
歩いてるんですね。
運動がてら15分くらい、
ね。あ、結構歩きますね。
かけて歩いてます。
あ、そうですか。
ただ、あの、三田の15分ってこう、はい、結構アップダウンがあるイメージですよね。
はい、
あの、名古屋の15分はこう結構平坦な道を15分なので、多分こう三田の15分とはちょっとこう、
違うですね、
カロリー量が違うかもしれない。
そうですか。まあでも、歩くにはちょうどいいですね。
はい、距離で。はい、
じゃあ大学に着いたらまあお仕事があってと。何時ぐらいまでお仕事してるんですか？大学で
大体ですね、こう仕事を楽しくなっちゃうとというか、こうスイッチが入ってしまうと、うん、遅くまでこう気づかずに残ってしまって、はい、この前は10時とか、
お、
まあそれくらいまでは結構
ちょっとやりすぎてますね
あの私がいる大学が、21時、
はい、
夜の9時に冷暖房が切れる設定になってるんですね。でスイッチをいくら入れ直してももうつかない
んです、はい、つかないんですね、はい、
なのでだいたい9時くらいにふんってこうエアコンが、はい、止まる音がして、はい、あ、もう9時かそろそろ帰らなきゃっていうのが最近多いかなっていう感じです。
そうなんですね。その間ご飯、お昼と夜ご飯どうなってるんですか？
はい、あのお昼は大学の近くに大きなこうスーパーというかショッピングモールがあるので、はい、そこに買いに行ったり、まあ、近くのお店でご飯食べたりして、はい、でその時にちょっと多めに例えばおにぎりとか、はい、お菓子とか買って、はい、
お菓子
戻っといて、はい、研究室でこう作業しながらお菓子つまんだり おにぎり食べたりして、はい、まあ、夜ご飯なのかなみたいな、
はい、じゃあちゃんとまた夜ご飯もあれですか？
でまた家帰ってからお腹空いてちょっと食べちゃうんですよね、はい、なのでちょっとこうどんどん体がわがままボディになって行ってしまっているかなっていう。
ちょっと食生活、高橋さんの食生活を見直さないといけないですね。
そうですね、生活リズムと食生活がちょっともう
ちょっと
グズグズになってるかなっていう感じですね、
なんかもうパーティーみたいなことになってますのできちんとやっぱりね食べないと。といってもこうお仕事が遅くなるとなかなかそういった時間が取れない。
そう、ね、
仕事の方にだいぶこう時間を割いてしまうので。
そうですね、
家のことはなかなか手につかない。
そうですね、特にあの大学の先生、
うん、
教員っていうのは、うん、こう2月、まあ、1月末から2月、はい、3月ってこう大学入試があるので、その例えばこう、まあ、試験監督だったり、
ね、あと、ね、
そうなんで採点とか、
はい、
まあそのね、合格者をどれくらいとかっていうこともやらなくちゃいけないので、うんうん、
はい、
ここ 1ヶ月2ヶ月くらいは、はい、本当になんかそんな
ハードな毎日を
毎日を
そうですか
過ごしてますかね。
つかの間のちょっとあのお休みで今サンダーに、
そうですね、ちょっとようやくそういった入試のこととかが、もう終わりつつあるので、
一段落してきたんですね、
はい、ゆっくりしつつ来年度も4月から向けて、はい、新しくこう準備をいろいろ始めないとなという感じ、
また新しい改正がね来ますからね。
そうなんですよね、すごく楽しみなんですけど、
そうですね、まあ、そうやってこうお仕事の方に没頭するとなかなか家のことができない。
そうなんです、そうなんです。
今回のお書きいただいた家族ラボっていうのが、育ての問題を変えるには働き方からということで、はい、このテーマになっていくんですけど、今回育免を取り上げてね、はい、いただきましたけれども、このテーマを取り上げた思いっていうのはどんなところから。
そうですね、まあ、やっぱり今共働きの方たちがすごくこう増えてきていると思うんですけど、こうまあ女性にとってもそうですし、男性にとってもこう家事と育児とそれから自分の仕事とっていうのをこうバランスよくやるってすごく難しいと思うんですね。でその中でまあ特に子育てを積極的にしているお父さんたちをイクメンって呼んでるわけなんですけど、まあもちろんそういう方たちがいらっしゃるのは素晴らしいと思うんですけど、まあそのなんですかね、こう家事や育児を積極的にやるぞって思ってる人だけじゃなくって、うん、まあ、女性も男性も、うん、それから子供がいない人たちも含めて、うん、まあ、もう少しこう緩やかに、うん、こう仕事仕事ってならずにいられると、うん、はい、みんなもっとハッピーになれるんじゃないかなっていうところが、ね、こうまあ、少しこう考えたいなと。
そうですね、自分も振り返ってね。
そうですね、まさに今あの戸川さんのこう話を聞いてて、あ、そうだな、私も仕事ばっかりしてる人だったと思って。
そうですよ、そうですよ、ゆとりをどこで作るか。
そうですね、
本当にそれは子育てに使うか自分のことに使うかにもよって違うんですけど、はい、仕事は楽しいんですけど ね、
そうなんですよね、
つい楽しいからやりすぎてしまいますのでね、で誰も止めてくれないし、ね、
やればやるだけこう、まあ、成果もついてきたりすると、
はい、余計に発見もあったりするとね、
そうなんですよね、はい、
どんどん入っちゃうので、まあ、そのこのイクメンっていう言葉っていつぐらいから出てきたんですかね。
大体2000年代の後半頃、2008年とか9年くらいから使われてるんじゃないかというふうに言われていて、
そうですか、
はい、2010年でしたかね、はい、に厚生労働省が、はい、講演になって、うん、イクメンプロジェクトっていうプロジェクトが始まっているんですね。なので、はい、もう、ま、少なくともその頃にはもう、はい、イクメンっていう言葉は使われるようになっていたってい
うですかね。あ、そうですか、うん、なぜ厚生労働省このイクメンっていうのをこう前に出そうと思ったんですかね。
まあ、やっぱりその子育てに男性がもっと関与するのが、まあ、良いだろうというか、実はその1970年代頃から、はい、その母親が、まあ、あまりにも子育ての責任をこう、負いすぎている。で、そんなことによって、こう、はい、お母さん自身の不安感とか、まあ、孤独感とかがすごくこう高まっていて、そのことがこう虐待ですとか、まあ、いろいろな他の問題にもこう結びついているということが言われていて、で、それを解決するためには、まず、二つ必要なことがあると言われて、分かっていて、一つ目が、その母親自身のこう孤独とか孤立を防ぐっていうこと。なので、こう、子育てサークルとか、そういったものをこういっぱい活用していきましょう。
社会的な孤独をね、はい、そうですね。
そうですね。で、それが一つ目、はい。で、もう一つっていうのが、父親がもっと参加しましょうっていうことだったんです。
子育てに参加する。はい。
で、一つ目の方は、子育てサークルとか、はい、いろんな支援が充実してきていたんですけど、はい、なかなかその父親の子育てに参加するっていうことが、もう30年、40年くらい経っても、なかなかこう進んでなかった。で、一方で、こう、共働き世帯がどんどん増えてきているっていうところで、もうやっぱり、ここは夫婦ともに手を取り合って、家事育児もやっていかないといけないよねっていうような、まあ流れがあって、2010年にそういったプロジェクトが立ち上がったんじゃないかなっていうふうに。はい。
まあ、それからまあ15年ほど経ちましたけど、現在の状況っていうのは、このイクメン状況はどういう感じなんですかね。
そうですね、まあ、結論から言ってしまうと、はい、なかなか状況は変わってないかなっていうところですね。で、一応ですね、その、はい、育休ですよね、うん。育児に関わる休業の取得率も、はい、まあ、徐々には上がってきていて、うん、特に公務員の方たちは積極的に取られているんですけど、はい、まあ、民間 企業だとまだちょっと、
はい、あんまり進んでない
進んでないところがあるかなっていうのと、 そうなんですね、あとは家事育児に1日の中でどれくらい時間を使っているかっていうことも、うんうん、あの統計データとしてあるんですけど、はい、共働き世帯も、はい、それから専業主婦世帯も、はい、共に、まあ、母親の方がより多く家事育児をやってるんですね、うんうん、はい、で2006年から、はい、まあ、どれくらい増えたか減ったかっていうのをこう見てみると、男性たちの家事育児時間も増えてるんですよ。
はい。あ、実際は増えてるんですね。
実際増えてるんです、はい、どれくらい増えてると思いますか？
どれぐらいでしょう。1時間ぐらい増えてるんじゃないですか？
それがですね、ちょっと細かい数字は忘れてしまいましたけれども、はいはい、大体12分とか
12分
15分とか、
それくらい、お皿洗ったら終わるぐらいになったんですね。
なんですよね、はい、で、じゃあ一方で、はい、女性たちの家事育児時間が増えたか減ったか、はいはい、どう思いますか？
まあ12分増えたということは12分減ったんじゃないですか？
どうもじゃないですか、はい、これ女性たちの家事育児時間も実は増えていて、はい、
増えてるんですか？
しかもその増えた量がですね、はい、1時間とかつまり男性たちも家事育児やるようになってるんですけど、それ以上に母親たちもやるようになっていて、結局その差が埋まってないんですよ。
そうですね、なんただ余計な仕事が増えてるような気がしますね。
そうなんですよね。
いらんことしてみたいなことがあるんですかね。
いらないかどうかわからないんですけどす、ね、例えばそのお子さんの送り迎えとか習い事にこう行かせることが増えると、やっぱりそこにかかる時間が増えたりとか。
そうですね、どちらかがですもんね。
そうなんですよね。なのでまあ具体的にどれが増えたかっていうのはちょっとわからないんですけど、共に増えてしまっているので、差が全然縮まらないと。
だって昔の私の頃の子供の時の習い事って歩いて行けるところにありましたから、勝手に行ってましたけど、周りも、ね。今は送り迎えをしないといけないぐらい、はい、ちょっと遠いところに行ったりとかっていうのも増えてるんでしょうね。
増えてますね。あとはこう、まあ、防犯上の問題というか、かお子さん一人でこう夜遅くとか暗くなってからは危ないっていうのもあって、
そうなんですね、
こう目に見えないというか、こう具体的に挙げられないような家事とか、子育てに関わることが、関わる時間が、まあ、すごくこう昔に比べると増えてるのかなっていう。
仕事する時間は逆にどうなんですか？
仕事する時間自体は、まあ、もちろん人によると思うんですけど、全体的には減少傾向にあると思います。例えば、週1週間のうちに、はい、いわゆるこう長時間労働をしている人の比率っていうのも、うんうん、まあ、いろいろこう働き方改革とかがあってから、はい、結構こう急激に減っていて、うん、今多分 15% くらいですかね、全体の 15% くらいの人は、うん、まあ、未だに長時間労働をしているんですけど、はいはい、昔はもっとそれが 25% とか比率高かったので、はい、多かったですね、それに比べるとかなりこう全体の労働時間は減ってきて、
じゃあ時間がこうあるんですね、できつつあるんですね、どちらもね。じゃあそれをこう家事の方にもうちょっと効率よく行きたいところですよね。
そうですね。あともう一個考えられるのは、こう職場と家がちょっと遠い人も多いのかなっていうところで、通勤に時間がかかるとやっぱその分時間はどんどん、
そうですね、
減ってしまうので、この24時間という時間をどんな風に使うかっていうのは、
もう時計遅らそうかなと思う時ありますもんね。
そうですよね。
誰が24時間って決めたんだろうって思って1時間60分いや、もうちょっと遅くてもいいかな長くてもいいかなと思ったりね。
確かに2日で3日、
2日で1日分欲しい日の出が2回来たら1日終わりましたみたいなぐらいでゆったりと行きたいところですけど、じゃあまあその働く状況と、まあ家の家事の状況、まあその通勤とか生活環境もありますけどね。じゃああまり昔と育免状況変わってないし、お母さん負担も逆に今増えてるような状況に。
そうですね。なんかこう皮肉なデータとしてはそういった状況があるかなっていうところなんですけど、まあただその男性たちが全然育児やる気ないかとかっていうと、そういうことでは決してなくて、むしろこう、例えば、お子さん抱っこして公園で遊んでいるお父さんとかっていうのは、よく見かけるようになってきているので、データとして出てこない部分では、変化っていうのはたくさん起きていると思うんですよね。
そうかもしれませんね。 もっとこう子供の、まあ、例えばちょっとしたことの、遊びとか家の中での話し相手とか、かまって状態にお子さん、ね、なりますが、その時にお母さんでお父さんの方にも来てくれたらね、
そうですよね、
問題できますから、ちょっとしたことがこう今やってるから止まったりするしますもんね、手がね。
そうなんですよね。
それが積み重なっていくと
ちょっとこうねイライラというか、ちょっと待ってっていう気持ちになっちゃいますよね。
それは普段仕事しててもそうですもんね。
確かにそうですね。
集中して電話とか、お客さん、これ切れてる、買いに行かないといけないとかね、ありますから、そういうことですね。これからのイクメンってどうなっていくんですかね。
そうですね。なんか、まあ私の個人的な、はい、こう考えとしては、まあ、もっと増えていくだろうし、うん、ここから先はもうイクメンって特別な存在じゃなくなってほしいなっていうふうには、
なるほど、
思ってます、うん、今はまだそうやってこう育児に積極的に関わってる男性が少ないので、はい、こうイクメンって特別な人たちになっちゃうんです、はい、なっちゃってるんですけど、こうそうじゃなくてもどの人たちもみんな子育てやるのが当たり前だよねっていうふうになっていくといいなと思いますし、
なるほど、そうですね。
それをするためには、この子供がいない人たちとか、もう子供が大きくなって、手が離れてる人たちも、そうだよねってこう思えるような。だからその子育て世帯だけが頑張るんじゃなくって、周りのもう社会全体でこう子育てって、
皆さんも、
みんなで、やるものだよねっていう。
昔そうでしたけどね。
そうなんですよね。
近所のおっちゃんとかね、おばちゃんとかよく声かけてくれましたし、やっぱりいけないことしたら怒られましたしね。そういうのありましたけど、あ、そっか、今なかなかそういうの声かけるとね、声かけ事案って言われてこう、ね、防犯メールでピャーと
ちょっと挨拶しただけなのにとかありますからね。
それがちょっとね、
だからすごく難しい、
難しいです ね、
ですよね。
どうしたらいいのかなと思いますけど、でもまあ地域でね、見守っていきたいですから ね、 ね、子供はね、やっぱりね、はい、じゃあそのイクメンというのは特別感がなくなればいいなというのが、はい、高橋さん個人的には
そうですね、思っています。
はい、まあ、今回このコラムでお書きいただいた内容、ぜひお読みいただいてですね、皆さんの感想もお待ちしておりますので、フリーペーパーハニーの14ページに、第2回ということで、育ての問題を変えるには働き方からということで、これは自分自身にもこうね問いかけながら、
そうですね、確かにおっしゃる通りでした
、あってなりますから、
なりました、
自分もだってこう、はい、なのでまずはご飯をしっかり、
そうですね、こんな偉そうに書いているんですけど私自身もちょっと見直したいと思います
まずは朝ご飯をしっかり家でこうね、はい、作って食べて、
はい、
洗い物をして、
そうですね、綺麗にしてから出勤したいと思います。
行ってきますってこう言って出るというね、環境作りをしていただきたいなと思いますけど、じゃあまた次回、今度はね、これが春号だったので、はい、今度は夏号ということで、第3回も楽しみにしておりますので、
ありがとうございます。
はい、高橋さんのコラボをね、皆さんもお読みいただきたいなと思います。ということで、今日の聞くフリーペーパーは、ハニーフリーペーパーのハニーの14ページに、掲載いただきました家族ラボの、お書きいただきました名城大学人間学部助教の高橋かなえさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。